ということをしていました。でこれこの組織ともう一つの大学生協連という組織がこの1970年代にできて、この生協の方はチャーターフライトにさらに日本の指定旅行会社のパッケージツアーや団体割引航空券も販売したことをして、それで70年代からどんどん若者が海外旅行に行くようになったそうです。で
池袋の医療区のあのセントポールプラザでは3階で旅行を販売してますよ。この前聞いたら JTB の人が委託で1人来てその業務専門に当たってるんですよ。
私だったら、まあ、盛況で販売されてたら、一度も相談しながら買いやすい、学校に来たついでに買いやすいかなとは思うんですけど、他に何かそういうメリットがありますか？
はい。ゼミとか、サークルとかで、サークルで貸し切りで、例えば
争いをこう、ちょっとこう競争が激しくなった後に、その自由旅行とかそういったものにどんどんどんどん移っていって、結局クロマと地球の歩き方っていう2つがいろいろと比較をできるのでしていこうと思うんですけど、まずその DST が最初に地球の歩き方を、制作して、秋元康之という人がそのアーサー・フロンマのヨーロッパ1日10ドルの旅っていう日本版を翻訳しました。それでそのフロンマーと地球の歩き方は少し違いがあったりとかして、まず一つに、するなら言葉はいらないと言っている一方で、地球の歩き方には旅の言葉をいくつか載せてあったりもしているそうです。それで、その地球の歩き方の方は、しながら、旅先の人との交流を重視して節約旅行の方法を提供しているのに対して、地球の歩き方の方は、旅行者が多く利用する鉄道や駅のバスのターミナルとかユースホステルなどを、ユースホステルまで移動する手段だったりとかを紹介して、そこに行くまでの間とか交通機関を利用する間も現地の人と言葉を交わさなくても行けるような旅行の方法を提案しています。で、この根本的な違いに、フロンマーの方は、英語話者で、地球の歩き方の方は日本語話者がやっているのもあって、もともと言葉の壁が違うっていうのもあるかもしれませんが、日本語を使っている我々の日本人の旅行者はやっぱり言葉が通じない国の人に質問する場面とかをなくして、一人でもスムーズにトラブルなく旅行に行くことを好んでいたので、地球の歩き方は日本の旅行者にとって画期的だったそうです。それでちょっと先週の質問と似ちゃうんですけど、質問1個でして、そのフロンマーは旅は手段で旅先の日常に溶け込むことっていうのを目的にして節約した旅行を、みんなに提供している一方で、地球の歩き方は歩く旅をして旅をすることを目的とした節約旅行を提供しているんですけど、みんなは、質問として日常に溶け込むことと旅することのどちらに旅を求めますかというのと、その理由で、ちょっと先週と似ちゃうんですけど、どうですか？
二者択一の時に手を挙げてもらったりしてもいいですよ。
じゃあ、日常に溶け込むことを求める人はどれくらいいますか？じゃあ一方で、旅をすることを目的に節約旅行をしたい人はどれくらいいますか？なぜその今の方を選びますか？
生活に溶け込むってなると、
にありますか？この日常に溶け込むこと、一応ここになっているのはそのフロンマーのガイドブックだと、一応その個人経営とか、なんだろう、みんなが行くようなレストランとかに毎回行くんじゃなくて、その小さなちょっとしたご飯食べるとことかを節約のために多分乗っけてるって意味から、ここで多分日常に溶け込むってことにここではなってるとは思うんですけど、確かに止めると、その一応その旅先のこのフロマのガイドブックに載ってる旅先の日常に溶け込むことを目的とした節約旅行を好むのは、まあ、現地の人との交流が多かったりして、そこでちょっとした異文化体験をしたいっていうのと、まあ、旅することの地球の歩き方の方をの節約旅行を求めるのは、まあ、旅にちょっとした非現実を求めてたりとかもするっていうのがあって、で、まあ、その日常に溶け込むことをそのまま言葉で理解すると、その1週間や2週間の旅じゃできないんじゃないかみたいな感じでまとめていいですか？で、次の質問に行きます。ちょっと話がそれちょっと変わる、本の内容とはもうまるで変わるんですけど、旅行するためのお金はみんな困ってないぐらい持っているとした場合、贅沢旅行と貧乏旅行、まあ、節約旅行みたいなものをどちらを、なぜそっちを選びますかというので、例えばその贅沢って言ったら高級ホテルとか、そのグアムで行ったウェスティみたいなホテルに連泊するようなイメージで、貧乏旅行はもう自分で歩いてホステル探して宿泊するようなイメージでいいんですけど、お金困ってないっていうのを前提で、贅沢旅行の方がしたいと思う人はどれくらいいますか？じゃあ貧乏旅行、節約旅行をしたいっていう人はどれくらいいますか？あ、その理由は何ですか？
高級ホテルとか
I'm going to get you.
躍の、なんつうの、本当にボトムのところと、それ以上、ミドルのところを区切りで聞いて、かつて納得したのは、かゆいかないじゃないか。止まって、翌日かゆいのがもうボトム。で、かゆくないのは、まあ、ミドル。あとは、トイレが濡れてるかどうか。タイって、トイレとシャワー一緒になってることが多くて、それウェットなの。で、それちゃんとトイレとシャワーが別々になってて、トイレがウェットではないところは、かなりハイクラスなゲストハウス。で、ゲストハウスのボトムって、1泊100円何十円なわけ。で、上の方だと700円とかなわけ。1000円はしないわけ。で、一番安いと150円とかで泊まれるわけ。で、有名なバックパッカーがありますけど、そういうとこだと、まあ、何百円のとこあるで、あともう一つは、タイの場合だと、もう三つ星、四つ星、五つ星は何万円になっちゃって、で真ん中がなくて、すごい苦しいんだ、これ。真ん中の5000円とかでいいから、よく前、ジャランとかね、もう今ない、AB ロードないですけど、AB ロード。彼らよく言ってますけども、まあ、安くて清潔な宿とかっていう言い方を彼らはしてますけど、そういうのが当時はないかなと。それがひょっとすると輸送ステルだったかもしれないね。YMCA とかもそうだよね、きっと。ある中国では安くて清潔な宿だったかもしれない。そのレンジがちょっと きなんだよね。貧乏予防が商品化をされて、それでローマのガイドブックと比べて今みたいな感じだよっていうところだよね。それでさらに、ミニコミシオデッセイでバックパッカーの方法っていうのがより鮮やかに出てくる。前回だっけ、そもそもバックパッカーやったことありませんっていう話だよね。あ、僕も厳密な意味でやったことない。バックパッカーと付き合ったことないさ。やったことなくていいんですから。偶然やって居合わせるとかそういうのはないさ。
バックパッカーしました。
走った、
はい。 ような旅することを自己目的化した低予算の旅行者を、バックパッカーと見ると、70年代の後半から日本でバックパッカーがどんどんどんどん現れてきたことと考えられるようになって、80年代になると学生市場を中心とした若者の海外旅行の拡大があるんですけど、これが次の章に続いていく。